そこそこアニメ、そこアニは、そこおたプロジェクトの制作でお送りいたします。
ディープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
はい、7回目です。
もう7回目ですか？
先週も言いましたね、同じような感じでね。
あららら、もう忘れちゃった。もう2週間前のことは覚えてませんね。
もうね、天子さん忙しかったんでしょ？
もう、たまりませんよ。朝4時起きとかでしたよ、最近。
朝4時起きの仕事とか何やってんの？
ね、ネット系とか、福井県の話になるんですけど。霊南の小浜まで行ってきたんですよ。
はい。それって、
それがまた遠くてね。霊南の小浜といったらもう福井では有名な遠いスポット。
はあ、何のイベントなんですか？海の
イベント。あ、そうそうそう、海のテトラポットをそれ福井のとある企業が作ってまして、
その CM、
いや CM じゃなくて、まあ、それを取り上げた番組の収録に、
あ、ナレーションとかですね。はい、あ、天狗さんが水着で行ったりとかするのかと思いました。
ああ、全くそういうサービスショットはございません。
色も何もないっていうね。
はい、さてさてさて、今週は秒速5cm、そして聖画ペインを取り上げます。
そこはに、
さて、今週の1本目は先日 DVD が発売になったばっかり、秒速 5cm です。
小学校の卒業と同時に離れ離れになった遠野隆樹と篠原あかり、2人だけの間に存在していた特別な思いをよそに時だけが過ぎていった。そんなある日、大雪の降る中、ついに隆樹はあかりに会いに行く。隆樹とあかりの再会の日を描いた大花賞、その後の高木を別の人物の視点から描いたコスモナウト、そして彼らの魂の方向を切り取った表題作、秒速5cm、3本の連作アニメーション作品です。
はい、天狗さん、これ見損ねたんですよね。
はい、申し訳ございません、見損ねました。
あのね、ちょっと前に2007年3月3日に、渋谷シネマライズで上映されたっていうことで、ほうほう、結構なんていうのかな、単館上映みたいな感じで上映されてて、結構地方じゃ見れなかったりとかしたんですけど、
あ、うち地方ですから、
ね、でうちもね見れなかったんですよ、ぜひ行きたかったんですけど、はい、結局見れずに、あとヤフーの方でね、はい、ヤフーのプレミアム会員とか BB 会員限定で1話のこの桜花賞だけが先行で無料配信されたんですよ。
うんうんうん、
でこのね、無料配信の分だけでも30分近くあって、
うん、
この1話のね、先ほどの説明の小学校のこのね、高木とあかりの
再会の日を描いた、うんうん、
中学生になった時にね、会いたくてしょうがなくて、はい、この2人が会いに行くんだよね。
はい、
栃木まで、東京から。
で栃木、うんうん、
その頃やっぱり中学生の感覚から行くと、その
遠いです ね
栃木まで、
それは遠い、うん、
電車に乗って、これがまだ何でもない時だったら例えば2時間ぐらいなのかな、
うんうんうん、
で行けるものが、この日が大雪が降るのよ、
うんうんうんうん、
作中で、
うんうん、
そのおかげで、ま、全然間に合わなくて、着いたのが終電っていうか駅が閉まるような時間、
うんうんうん、
このね、
切ない
景色がね、すごく綺麗。
あ、そうそう、ちょっと映像だけ、まあ、内容はそんなに見てないんですけど、映像だけちらっと見たんですけど、
CM とか
ね、すごい綺麗でしたね。
そう、めちゃくちゃ綺麗で、しかもそのヤフーのところで一時期このハイビジョン版のデータが流されてたことがあって、これがね、もうめちゃくちゃ綺麗だったのよ。
へー、桜花賞ってことは桜？
そうそうそうそう、ね、桜の散る景色とか、
うんうん、
CM で見たあの辺の画像とかね、あの辺は、うんうん、これがね、もう普通の DVD 画質と、 DVD はちゃんと見たんだけども、この比べてもね、比べ物にならないぐらい、やっぱり
やっぱハイビジョンですね。ハイビジョン
めちゃくちゃ綺麗、なかなかね、買う気が起きないのは、こういうのやっぱちょっとずるいなと思うのは、最近のってやっぱりハイビジョン作品で作られてるものっていっぱいあるのに、
はい、
ね、DVD 買っちゃうと、
うん、
DVD 買いたいとまで思うほどの作品っていうのは保存したいわけじゃない、
うん、
でしかもハイビジョンで作られてるものを見ちゃった後に DVD 版を見るっていうのはなんか悲しいよね、
うん、そんなに違うんですね。
全然違うやっぱり見ちゃうと、見なかったらねそうでもないと思えるのかもしれないけど、見ちゃうとねやっぱりね、移行期じゃない DVD の次に、はい、大体まだブルーレイディスクなのか、うんうん、HD DVD なのかもよく分かんないしさ、
はい、
なかなかどれっていう感じで買えないのかもしれないけども難しいなーなんて思ってで とにかくこのまあ秒速 5cm っていうのは絵なんですよ、
うんうんうん、
ストーリーよりも絵
もうストーリーは恋愛ものなんですかこの3本。
そうね、もうこれ説明がねあの実際の公式サイトの方にも載ってたんで、うん、もうネタバレも何もないんだよね。この2人が小学校の時に出会って仲良くなって、うん、まあ、付き合ってるっていうのか付き合ってないっていうのか、そんな、
なんかその辺のね、
そうそう小学校の
甘酸っぱい
感じで、そうそう今の小学生は違うかもしれないけどねもうそのね、やっぱりまあ小説の中みたいな感じだから、はい、その甘酸っぱい感じの恋愛模様が描かれてて、でそれがまあ中学生になって何とかして会いたいと、
うんうんうん、
で初めて会っ、まあ、その久しぶりに会って、
うんうん、
そう、要は高木がまた引っ越すことになって会えなくなると、
うんうん、
で2人ともこう、ね、引っ越しが多い家庭だったみたいで、その関係でどんどんどんどん離れていっちゃうわけよね、引っ越すたびに、うんうんうん、でまだ栃木なら行けたかもしれないけど、うんうん、彼のその次の引っ越し先っていうのは種子島なんだよね。
うわ、鉄砲伝来
鉄砲伝来、はい、鉄砲だけじゃなくて、はい、種子島宇宙センターのある、
あすごいですね、種子島ってすごいところだ、
ロケット発射基地があるとこですね。
へ
え、まあ、その辺もちゃんと出てくるんだけど
へ
え、
鉄砲伝来とか、
そうそう鉄砲伝来は出てこない
出ない、なんだ残念
なので、はい、もう絶対会えないじゃん中学生レベルだと、
まあ、島に行っちゃいますから
ねだから、うんうん、まあ、何としてでも彼が会いたくなって会いに行ったっていう話なんですよね、この1位で2話はこの種子島に行ってしまった高木のことを、うんうん、好きになってしまった、隅田かなえちゃんかな、
うんうんうん、
この子もね結構魅力的な子でね、サーフィンやってる子なんだけど、
う
ん
う
ん、
ほー、それは種子島の子
で、そう種子島の子、うんうん、でこの子がその高木が好きでたまらないみたいな、でも告白しようかどうしようかみたいな、そんなお話。
その子はあかりとはまた性格が違う子なんですか。
そうね、あかりとは全然違うね、スポーツやってる感じの、どちらかといえば明るい方かな、まあ、みんな明るいのは明るいかもしれない。でも彼は、高木はずっとあかりのことを思い続けてるのよ、その中で。
まあ素敵
そう、すごく思い続けてて、もうどう見てもこの2人は付き合ってるように見えるのに、でもそうではなく、彼は
あかりのこと、とんだ悪い男ですね
うん、まあ悪いよ、女からすれば悪い男かもしれないね、
うんうん
うん、で本当は告白しようと思ってた時に告白できなかったみたいな、まあ、その辺も淡い青春っぽい、
はいはいはい、クムさんの好きな展開ですね、はい、
で最後の最後が、大人になった高木とあかりのお話なんだけど、うんうん、まあ、実際2人が出会うことはないんだけどね、出会うことはあったのか、
そうなんですか、
あるんだけれども2人が会話するシーンは一切ないんだよ。
あ、ご想像にお任せしますっていう、
うん、まあ、その辺は、ね、見てもらった方がいいかもしれないけど、ただその大人になった、あかりは別の人と結婚しちゃうんだよね。
ちょっとショック。うん、うん、
でもそれはやっぱりその淡い小学校の頃の淡い思い出と実際の現実の大人になったところは違うよっていう、うん、そういう意味じゃ女性はやっぱり、
うんうん、
打算っていう言葉は変だけれども、ちゃんとこう考えて、
うん
うん、結婚まで考えていくのに比べて、うんうん、男はいつまでもこう夢を持って、
はあはあ、
その引きずりながらダラダラ生きダラダラじゃないよね、結構彼は彼で一生懸命生きてたんだけど、でも最終的に、
うんうん、なんか爽やかだな、
そう、恋愛部分に関しては幼いまま大人になっちゃったのかな、うんうん、みたいな。
なるほど、
ね、その辺がね、うん、まあでもそんなこともありながらも、どうも、もうそういうシーンの中で仕事先の人か何なのかよく分かんない人とこう ベッドインしてるシーンとかもあったりとかして。
結構生々しい話なんですか、
そう
これ。
そうでもない。まあ、流れ的に、だから大人だからっていうこと、多分ことだ。でもそういうことにある、その彼女が一生懸命、その、高木宛てに電話をしてるんだけれども、彼は出ないみたいなね。
うん、
いや何かの迷いで、ついやっちゃったんだろうなと。
うんうんうん、
でも彼はあかりのことがやっぱり忘れられないから彼女にすることができないわけよ。
はあ、ははあ、
でもそのあかりからメールが来て結婚するのと。
あららららまあ、なんか
でも山崎まさよしのワンモアタイムワンモアチャンスが流れてくるみたいなね。
ここで山崎まさよしが、
うん、っていうような、うん、まあそんなどんな話かよくわかんないんですけどまあこんな単純に短く言ってないね、短くないけど、まあ話していくとこんな話みたいなね。
へ、
まあ、ほとんどねこれ山崎まさよしのワンモアタイムワンモアチャンスの、ミュージックビデオ風です。エンディングなんかまさに
そう、まとめるとそういうことか。
ちょっとなんか違う、最後の方はもうちょっとストーリー的にちゃんとしてほしかったなっていう個人的には思うんだけどね。最後の方が本当にミュージックビデオになっちゃってて、その今言ったようなこと、
あ、なるほど、
その多分あ この彼女は高木のことが好きなんだろうなとか、うんうん、なんかの間違いでそういうことがあったんだろうなっていうのを全部ストーリー、うんうん、画面が一瞬出てくるだけで分かんないわけよ、うん、ストーリーの説明は一切ないの、
うん、
歌が流れてるだけだから
もう山崎正義で最後の方は、
そう、そこがねやっぱりちょっと最後までストーリーね、ミュージックビデオを作ってるわけじゃなくて、
うんうん、
その映画なんだからちゃんと締めてほしかったなっていう気はちょっとはするんだよね。ただやっぱり絵はすんげえ綺麗、
うんうん
うん、もうだから絵を見るための作品みたいな感じだね、はい、
うんうんうん、
2話 の, そのコスモナウトの時も種子島に実際に取材に行って、はい、そのこう種子島県立種子島高等学校っていうの
ほうほう
に実際取材して、そこの生徒とかをこう取材してもらった部分をきれいに使ってるみたいで、
うーん、
結構リアルな映像みたいなんだけどね、これもねなんかやばい、いいなって。実際の写真で見る写真よりもこの新海誠が描いた絵の方がすごい美しく見えるっていうね。
ああ、なるほど。
うん、
うん、
まああのストーリーはともかく、絵を見ろと日本の風景をこんなに綺麗に描ける映画っていうのもなかなかないぞっていうね、うん、
あ、なるほどね、
本当はぜひハイビジョンで見たいって感じの、そういうタイプのね、まあ、ストーリーは、まあ、そんなもんです
そんなもんってまとめちゃった
いや、まあ、個人的には嫌いじゃないんだけど、
はい、
もうちょっとそのそう男かわいそうじゃんみたいなそんなところもあるんだけど、
うん、確かにね、
まあ、別にハッピーエンドである必要はないんだけれども、うん、結局高木は最終的に一人じゃんみたいなね、まあそんなところがあったっていうお話でした
ちなみにこの秒速5センチメートルっていうタイトルが私ずっと意味が分からなかったんですよ。
はい、
何この秒速5センチメートルって思っていたところ、桜の花びらが舞い散る速度
ですね、落ちる速度かな、
秒速、
うん、
落ちる速度が秒速5センチメートルってね、なんかロマンティックな感じが、
まあ、この辺はね深海のマジックなのかもしれないけどね、
はい、はまっちゃったの
深海マジックですよ、この辺
は、
ね、こんなに騙されてちゃいけないよみたいな、そんなタイプの
まだ見てもないのにねタイトルではまっちゃった。
そうそう、まあだからね一番この作品のいいところは45秒ぐらいの CM を見るのが一番いいんじゃないかっていう、
そうですね、綺麗にまとまってましたね45秒で
っていうね、まあそんな感じです。はい、
はい、
今週の1本目は新海誠監督の秒速5センチメートルでした。めぐみに聞け、冷ややっこの美味しい食べ方を3つ述べよ。
3つ、醤油でしょ、あと、マヨネーズ、あと熱いところで食べること。
マヨネーズ美味しいの？
多分
食べたことある？
ない。
そこはに、
さて、今週の2本目、ゼーガペインです。
舞浜市に住む普通の高校生今日、たった一人の水泳部の彼は練習と水泳部への勧誘のため学校の室内プールへと向かう毎日。ある日、幼馴染の涼子に頼まれ映画研究部作品の撮影中、 ふと窓の外を見ると、そこで彼は飛び込み台の最上段に立つ一人の見知らぬ美少女、シズノを見つける。シズノは今日にゲームの始まりを宣言。彼女の導きのままに今日は異空間へ転送され、美しい光の装甲をまとった巨大ロボット、ゼーガペイン・アルティールに乗り込み、敵をシズノと共に倒していく。だがしばらくして、今日は様々な疑問に対峙していくことになる。消されるな、この思い。忘れるな、我が痛み。
はい。いやねー。
はい。
語りますよ。
はい、どうぞ。どーんと語ってください。
天子さん何話まで見たんですか？
はい、すいません。4話までしか見ておりません。
4話、上海サーバーですね。
はい、もう何上海サーバーっていうか、サーバーって何よってね。
ね。
もういろんな疑問がね。なんで殴られちゃってんの最後とかね。
まだね、まだなんだよね。
もうさっぱりです。
これね、6話なんですよ、
はあ。
6話まで見ないと、まず疑問が解けないっていうね。
うん。今4話ですけど、うん、次から次へと疑問が出てくるんですよ。
そう。でも解決させてくれないじゃん、全くさ。そう。そう。一体何がなんだかっていう。1話、はい、1話見た時に別にこれ、その、俺が進めるほど面白いのかって思わなかった。なんでこんなハマってんだろう、うん、みたいな。
そう、私基本的にロボットアニメっていうのが、
うん、
あんまり、ね、苦手な部類なんですよね。
うんうんうん、うん、
しかもそのロボットがアニメじゃなくて CG。
あれがね、あれはあのね、このね、
苦手なんですよ。
この作品の中でね、一番の欠点と呼ばれてるのが、うん、アルティールの CG なんだよね。
あ、やっぱり、
うん、
CG ちょっと痛い。
そうそう、まあはっきり言えば痛いと言われても。うん、おかしくないぐらい。でも、まあ、最後までこう見ていくと、あのね、ロボットもかっこよく見えちゃってくるんだけれども。
は
い、
ああ、馴染んじゃうんだ。
そうそう。でも、それでもやっぱり、あの CG だけは、このアニメ的には失敗。キャラクターの設定じゃなくて、あの CG がね、えらい浮いて見えるんだよね。
そうそうそう。
作品の中でね。
うん、
それはね、まあ、特に1話に、前半部分っていうのは、
うん、
なおさら、ひどかったのよ。
そう、動きがね、敵を倒している時の動きがかっこよさのかけらもなくって。
まあ、あ、そうそう、まあ、まさにそんな感じ、はい、だから俺もこの1話2話偶然見始めて、
はい、
そんな全く期待してなかったのよね、
はい、
だからあるじゃない、こういうロボットものが出るアニメ、ロボットが出るアニメっていうのは、うんうん、もう子供向けに作っておもちゃを売ろうとしてるのか、もうちょっとこうオタ向けにやってんのかっていうのが2種類に分かれると思うんだけど、
うんうん、
これはどっちなのかっていうのはまず最初全く分からずに見始めたわけよね、
うんうんうんうん、
で子供に向けてんのか、その要はオタに向けてんのかみたいなね、
うんうん、
って思いながら見始めて、これはどっちなの、このメカを売りたいのかなとか思いながら一応見てはいたんだけれども、あ、このロボットはいけないよねと
よかったこれ言っていいものか言うまいか、
いいのいいのよ、その通りだと思うんで、
はい、
だからね、
うん、
よく掲示板とかで言われてたのが、
うんうん、
6話過ぎた時にみんなが見続けてよかったって言い出したわけよ、はい、切らずによかったっていう、うんうんうん、
ってことはそこまではいつ切ってもおかしくない状態、
そうね、4話ぐらいっていうのはもうどうでもいいんじゃないかって感じが来るわけ、うん、疑問疑問でもやっぱりちょっとはさ、こうなんかね、心に、
うんうん、
え、これは名作の予感とかさ、なんかそういうのを与えてくれりゃいいんだけど、
なんか、分からないことだらけで、
そうあるようなないような、うん、なんなのかなみたいな感じでこう続いていってるわけよ1話、うん、特にね、まあ、その辺がねこの手のアニメのやっぱりつかみは大事よっていうのみたいな感じで、うん、これね1話2話でもうちょっとねがっつりとね、
うん、
引っ張って欲しかったみたいな感じはあるのね、
うんうんうん、
そうするとその後半になんていうのかな、1話2話で見切った人がいなかったんじゃないのかなみたいなさ、
うんうん、
だからこれ進めるときにさ6話まで見ろっていうのは辛いじゃん、見始めてさ、うん、2話3話見てこれ面白いのかな面白いのかなって思いながら見続けていくっていうのは多分辛いと思う、だから6話まで我慢してくれっていうのはさ、うんうん
うん、ちょっと長いですね、
ね、6話って長い、うん、せめて4話で出るやね、
うん、
これがね4話じゃまだ分かんない、悪いけど5話まで見てもどうかなだよ、
うん、
でもこれが6話を見た時にみたいな衝撃な事実が出てきて、
はい、
そういうことなんだ。でますます疑問が出てくるんですよ。
え、まだ出る。あ、うん、
でも6話で一応俺も6話で感動したの。6話まで見て、
ほうほうほう、
あーって思って、これは良かった、見続けてって思って、
今のところ感動しそうな雰囲気は全然ないんですけどね。
うん、だからまあ頑張って6話まで見てください。で6話まで見ると今度は12話に山が来ますから、
うんうん、
で12話で、目覚める者たちっていうところでね、
うんうん、
違う13話だ、まあ、12話あたりで来て13話で新たなるウィザードっていうタイトルのこの回でね、
そうウィザードとかまたその単語がね、ウィザードと何でしたっけ、
ガンナーとウィザード、
あ
ー、ガンナーは、まあ、いわゆる操縦する方ね、
前に座ってる人、
そうそうそう、でウィザードの方は後ろで、まあ、火器管制とかのこうね、
うん、
対応したりとか、
武器とか出してくれたりする人だ、
そう、うんうん、右手とか言いながら出すやつですよ、
そうそうそう、あれ言わなきゃダメなのかな
って思ったりね、あれ言ったら気持ちいいんじゃないの
だけど言わない方が絶対操作的には早いよなと思って、
うん、でも説明をほら
そのツッコミはね、はい、
うん、そうそうそう、で、まあ、一応ロボットもんだからね、
ね、かっこよさ重視でやっぱり叫ばないと、ね、そうそう、
だってほら、ね、ゲームやってる感じなんだからさ、彼らの中ではまだ、
うんうんうん、そうかそうか、
そう今日の中ではね、
うんうんうん、
まだゲームをやってる延長だったから殴られたわけですよ、
うん、
4話で、
うん、殴られてた。いやでもね、4話まで見ると本当にわけわからないから、なんで殴られたのか私も本当に分かんない。
だからそれはみんなその同じ気持ちなのよ、
うんうん、
でそういうこうたまりにたまったものが6話でやっとわかるっていう、
うん、
今までの疑問は何だったんだよみたいなのがやっと6話でわかるわけですよ。だから6話もが出が大事。これね、ゼガフェインはね、絶対6話まで見て切るかどうか決めてください。
6話見たらもう殴られて当然ってクムさん思いますか？
思う、そういうことだったんだっていう、
もっと殴ってやれみたいな感じですか？
でもね、それは最初の説明が足りないだろうっていう気もするわけね。
そう、絶対ひどい。
それは今日が悪いわけじゃないよ、
うん、そうそうそう、
でも今日にもいろいろあるわけですよ、伏線が。なぜかっていうと1話の頭を見ればわかる。
うんうん、
あそこにいたのは今日でしょ。
うん、
あの後ろにいたのはシーズのだよね。
うんうんうん、
まあ、その辺もね、この26話までの間にいっぱい出てくるんですけどね。
はあはあは
あ、あの1話が、あの1話の冒頭がここにつながるんだみたいなね。
へえ、
そういうお話なんですよね。で天子さんが見てないので、ぜひね、これはね、夏休みの宿題としてですね、全話見てもう一回感想を聞こうと思ってるので、ストーリーのネタバラシを今回一切やりません、私は。
はあ、わかりました。
っていうことなので、でもまあ、ストーリーのネタバラシをなしにしてもこう楽しめる部分、楽しめるのかな、ちょっと、まあ、マニアックな話にいくと、うんうん、これね、どうでした、はい、主人公の強役。
あのね、主人公のまず強自体がすごい私大好きで、絶対大型だなと思うんですよね。あの能天気なところが。
そうこの作品のね、この主人公の結構みんながこう褒めてる部分っていうのが、うん、あのこんなに明るい主人公は久しぶりだっていう。
そう、なんかあってもまあいいかっていう感じで。
そう、あの普通さ、やっぱり
この点、ね、そう
ガンダムから流れる流れ、うん、っていうようなこう主人公がちょっと、
ね、あ、なんか影を背負って、ね、そう
ね、碇伸二君もそうだったでしょ、
うんうん、
やっぱり どっかが暗かったみたいなさ、うん、どっか暗いんだよね、やっぱりね、うつ、うん、っぽいっていうのかな、
うん、すぐ悩む、
そうウジウジイジイジするみたいな、ね、そういうところが一切ない主人公、うん、
気持ちよかった、それが、
それがすごい気持ちよくてね、でしかもそのキャラクターと、うんうん、この今日の声をやってる声優さん、はい、浅沼慎太郎さん、
うん、
このね、声がまたぴったり合ってるわけよ、
うん、合ってると思いました。ゼガペインが初めてなんですよね、
うん、その方として。もともと舞台役者の人で、うん、声優は本当にこのゼガペインが初めてだったっていうことで、うんうん、今ね、虫歌に出てますけどね、あと僕らのにも出てるんだよ。
あ、本当で ですか、
うん、で結構ねこれデビューでその後声優業もやるようになったみたいで、ただ結構ね声の幅も広いんで、あさすが舞台役者違うなって思いながら、うん、役者だけじゃなくてなんか演出とかもやってるみたいなんで、さすが舞台出身の人は違うねって思いながらねちょっと感動してたんですけど、で、この、まあ、とにかくソゴロ今日は最後までかっこいいからぜひ見てくださいって感じもある、うん、久しぶりにこう最高かっこいいヒーロー役です。
ちょっと待ってください、4話まで見て別にかっこいいとは思ってないです。
いやーもうこれ27、6、5、6ぐらいになるとめちゃくちゃかっこいいと思うよ。
へえ、うん、先長いな。
長いね、まだ4話なのに26話は
長いな。はい、
もうね名シーンいっぱい出てくるんで、で
分かりました。はい、
俺これもう何最後の方、最後の10話ぐらいはもう毎日毎回毎週楽しみでしょうがなかったもん。
いい年して
そう、そのぐらいハマってた。
はあ、ずっと言ってましたからね、全学院いいって、うん、かなり前から。
そう、これをこの特集をやりたいがためにこの番組を作ったっていうぐらいに。
なんだよこの番組終わっちゃうじゃないですか。もうい
やいや、まだまだやります。もっとね面白いのどんどん出てきてるから、ね、はい、まあ、でもこれをなかなか超えないけどね、26話でこんだけ楽しませてくれたっていうのではね、
はい、
でこの主人公の相棒役というのか、こう、
うんうん、
彼女役、幼馴染役、
うんうん、
神凪涼子、
名前難しいんですよね、神凪、
うん、これ難しいよね、神凪、
うん、
神凪涼子、これ花澤香菜ちゃんっていう子がやってるんだけれども、これも、はい、この子もこれが声優デビューなんね、棒読みと呼ばれてましたけれども、まさに棒読みなんだけど、
うん、最初初めて本当に聞いた時はなんか浮いてるような気もし
ないではなかったですけどね。そうそう、やっぱまあまあ浮いてるっちゃ浮いてるけど、うん、でもねこれもねどんどんどんどんね進むにつれね、はい、神凪の棒はいい棒と呼ばれるぐらいにね
本当羨ましいですね、いい棒って言われるなんて最高じゃないですか、
まあ、要はこのキャラクターにすごくこの棒読みの雰囲気が合ってたんだよね、
うんうんうん、
神凪っていうキャラクターにね可愛く見えてくる
ってい
う。
ヒロインってどっちになるんですか。
ヒロインはね神凪の方がやはりヒロインでしょうね、は
い、あそうなんですか、うん、
で
そんな重要な感じじゃ今のところあんまないんです
か、ね、まあ大体ほらこういうのってさ幼なじみ役がいて、うん、みたいになるんだろうけれども、この三崎静乃っていう子、川澄綾子さんがやってる、ちょっと神秘、まあ、今のところまだ神秘的なクールな、うん、
かっこいい女の子、
いきなりキスしちゃうけどね、
大胆なんだから最近の子は、はい、
でもねこの静乃と今日がどういう関係にあったのかとかね、それを後になって分かれば、はい、あのキスも納得がいくんですよ。
そうなんですか、もうまたそういうこと言うな。
まあそんな感じで、はい、長くなりましたからそろそろ締めに、
はい、
ということでね、ジェイコブ・ペインまだまだ、全くこれを聞いただけじゃ分からないよっていう感じになったと思うんですが、これねネタバレしちゃうとつまんないので、うん、本当全編ネタバレになっちゃうんですよね、
は
い、でもぜひねこれは見てほしいと思うのでネタバレしません。
はい、わかりました。
で天子さんには宿題を与えてるので、どうだったかとかいうことに関しては夏の終わりに、これも意味があるんですけどね、はい、夏の終わりに、もう一度聞いてみたいと思います。
はい、お盆休みを利用して
全部見てもらった後ですね、
はい、
感想をねみたいなことを聞きたいと思ってますんで、
絶対なんて言わないもんね言うこの
はい、ってことで、2本目はゼガペインでした。
ゼガペインでした。
そこはに、そこはにウィークリーニュース。その週に放送された番組の中でこれはというニュースをお知らせするそこはにウィークリーニュース。さて今週は、
今週はいただいたコメントからいきましょうか。
はい、28番ナナさんコメントありがとうございます。そろそろ7月始まりの新作も落ち着いてきたみたいだけど、大人向けのお二人のおすすめってありますか。
はい、新作ですけれども、天子さん、はい、これといってなんか新しいの見てます。
新しいのはダスクムさんに教えられるままに見てるので、自分からあまり 見てないんですね。ああ、そうですか。むしろ教えてほしいぐらいです。教えてください。
はい、わかりました。今期ね、はい、前言いましたよね、さっきゼガペインで歌った、はい、主人公2人が出てる、
はい、
虫歌、
あ、虫歌、はい、
うん、がなんか面白いんじゃないかと思って見始めたけども、
はい、
どうかなっていう状態で、
何話まで見て、
私ね、
どうかな、
録画はずっとしてるんですけど、はい、2話まで見て止まってるんですよ。
あ、6話まで見ると面白くなるかもしれない。
そうね、これも6話までなのかなって思いながら、まだとりあえず今のところもうそれから見る気がちょっと起きてないんですけど、
あらららら
こういうのが困っちゃうんだよね。 1,2 話でその引き込んでくれないと、そう、そういうのがあるんですよね。まあ後でまとめてみると面白いのかもしれないので、これはまとめみかなと思って待ってるんですけど、それ以外でね、ちょっとこうなんか面白いらしいよっていう話を聞いたのがあって、スカイガールズ、まあロボットもの、まあロボットは出てくるけれども、ロボットものっていうかスポコンものに近いかなっていう、どちらかというと萌えアニメキャラなんですけどね。久しぶりにこのあんまりこの手のってストーリーが意外とつまんないんで見ないんですけど、
はい、
ちょっとなんか結構まともにやってるみたいっていう話を聞いたんで、ちょっと見てみたら面白くて、毎週楽しみに最近するようになったんですけどね。
へ、
これ結構あの萌えキャラですけれども、まあまあ楽しめるんじゃないのかなと。
うーん、スポコンはいいですね。スポコンな、
そうね、スコポンっぽい感じかな、うんうん、スカイガールズ、はい、次回取り上げたいと思います、
はい
ね、新作のアニメもためにね特集していかないとね、
はい、
であとねこれっていうのはバッカーノっていうのがワウワウでやってます。
おお、ワウワウ、
はい、結構ね、はい、ワウワウね、はい、前回まではねひどかったんだけどね、本当ね。もう今期はまあまあ楽しめるのをやってっかなっていう感じがしますね。
それはあの有料で
ノンスクランブルですから見れます。
あ、やったね、
はい、バッカーノは。
あー、なるほど、
うん、結構なんか凝ってる感じで、うんうん、面白そうだったんですが、まだ今のところ録画してるだけで見てないです。パーって流し見してね、あの面白そうだなと思って、はい、これじっくりちゃんと見ようと思ってるところなんですよ、
うんうん、
なんかこれもあのいずれ見てね、これだと思ったらぜひ、はい、特集したいと思ってます。
グムさん、見なくちゃいけないものいっぱいありそうですね。
もうね、しかもさ今期のねアニメ、うん、面白い。今期っていうかそのツークールものね、
はあ、
だから今12話ぐらいからスタートしてるやつが面白くてさ、はあはあはあ、
時間ないでしょ、見る時間。
もう何とかしてでも見てますよ。番組のためにという言い訳をしながら。
さすがだ。
前回からずっと続いてました。先週もね説明したけど、はあ、あの黒の契約者がね、
はい、
ぐいぐい、ぐいぐい来てる。本当。あとね、前取り上げましたけど、うんうん、NHK でやってる、ね、電脳コイル、
はい、
これもね、
はい、
来たね。いや、まあ面白かった。
また来た。
そうそう、面白かったんだけど、そうそう、もともと面白かったんだけど、
はい、
その意外と、まあ、こう家族で楽しめる感じかなとか思ってたレベルを超えちゃったね、
はい、どういうことですか。
まあ、名作だよ。
名作まで来ちゃった、そうかした、
あ、面白いアニメとして、
うん、
要はほら流れとかいろいろあるけれども、こう、
はい、
じっくり見て面白いかどうかって多分やっぱあると思うんだけれども、
あのアニメのジャンルって
何なんだろうね。
何が面白いんですか。なんか戦って感動するわけでもないし、恋愛っていうわけでもないし、うん、
ないね、でもね、
何が面白いんですか、
ね、は
い、
最後の首長竜っていうのが、
はい、
先週のかな、
はい、
放送だったんだけど、これもね結構なんか悲しいお話だったりとかしてね、なんでこんなんでちょっとうるってこなきゃいけないんだみたいなね。
来た。
いや、これ名作だよねみたいな、
そ
んな話が、まあ、でもちょっと NHK っぽいくどさがあったりするところがまたこれが良かったりとかするっていうね。
おお、なるほど、
うん、はい、って感じでね、
はい、
今期結構面白いもんいっぱいあるので、
はい、
ぜひねラジオ聞いて興味を持ったらね、うんうん、DVD とか借りたりとかして見ていただけるとね、はい、面白さが分かるかもしれません。
はい、
はい、
私もちょっと電脳コイルね、この前特集した時からも全く完全に停止してるんで。
ぜひ、
ね、これを機に
見てください。
はい、頑張りたいと思います、はい、
もうなんか NHK からなんかもらいたいぐらいにこう、
もうくださいよ。払ってますからね、受信料は、ね、
受信料払ってますよ、
はい。
今週のウィークリーニュースは
新作、7月始まりの新作 おすすめについてご紹介しました。
そこはに。
さてさてさて、番組に対する要望コメントは Google などでひらがなでそこはにと検索お願いします。そちらのサイトに投稿専用の BBS がございますので、そちらに書き込みをお願いいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そして次回取り上げる番組ですが、はい、ついに来ました、今期作品よりスカイガールズ、
先ほどのお話ですね、
はい、はい、そして旧作よりゴンゾの名作ダストエグザイルをお届けします。
前もなんかけなしてたような気もしますけど、はい、
来たな、
ラストエグザイル、はい、はい、お届けします、
お届けします。そして次回の放送は8月25日の土曜日となりますので、皆様のコメントをお待ちしております。
はい、お待ちしております。
お待ちしております。
それではまた次回ですね、はい、もう今日はね多分ね延長ですよ、
はい、
多分長い、
長い、
はい、喋りすぎた、
深夜の収録ですからね、
喋りすぎた、
うん、しょうがないしょうがない、はい、ゴムさんね完全燃焼できました。
あ、今日はね結構ね、はい、燃焼した感じですよ。
ああ、よかったよかった、はい、何よりです、
何よりです。はい、長いとかいう、こうクレームもお待ちしてます。
お待ちしております。クムさん個人的にお願いします。
はい、ということで、次回お会いいたしましょう。
お会いいたしましょう。お相手はチンコ
クムでした。
さよなら。
さよなら。